週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の文井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、もうゴールデンウィークがね終わるといよいよ仕事とかも本格的になりますよね。
そうですね。
特に社会人のね、新社会人の方にとってはね、ハードな日々が続くことになります。
5月病とか ね
本格的に仕事もね、はい、スタートですからね、そこで今回はとっても頼りになる助っ人をねお招きして、コミュニケーション力アップのための秘策を伺います。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はスペシャルゲストをスタジオにお迎えいたしました。タレントのパックンことパトリック・ハーランさんです。
Hey everybody, would you please welcome
誰だよ、
Mr.
あ、そういう振り方だったのね。
っていうか出づらいですけど出るタイミングわかんないですけど、どうすればいいんですか。チェックマン、
チェックマン、
お願いしますよ。
パトリック・ハランさんです。
はい、パックンスパーク、パックンです。こんにちは。
いや、なんかゲフ似てます、もしかしてい
や、チェックマンチェックが聞きたくて聞きたくて、
はじめまして、よろしくお願いします。
あら、ちょっとテンション低いな。
ちょっと今日は謙虚に
ということでですね、
学びの姿勢で、
あの今回の週刊日経トレンディは、パックンことパトリック・ハーランさんと、それからチェックマンさんも入っていただいてですね、
なんかいきなり入ってましたね、
はい、4人でお届けしたいなと思ってるんですが、はい、あのここ最近ゲストの登場が増えているこの週刊日経トレンディですけれども、はい、
中の人、
普段はね、あの会社の中の人っていう感じで出ていらっしゃるんですけれども、はい、今回はタレントのパックンが出るっていうことでですね、若干こういつもと違う感じがするんですけど、
ね、ドキドキしてますよ ね,
そうなんですか、やりづらいんですか、すみません、
全然やること
ないというか、ちょっと緊張気味という感じなんですけども、そもそもなんでその、はい、パックンがこの週刊日経トレンディに出ることになったかっていうと、
私がね、去年ね、テレビ東京の番組で出演させていただいて、はいはい、ホテルっていうことについて喋る会っていうのがあったんですね、うん、でそこにパックンがこうコメンテーターみたいな形でね、うん、4人ぐらいいらっしゃって、でそれで収録をしたんです。でそこでお会いしたんですけれども、それが終わって、それで2人でパッとなった時に、パックンの方から週刊日経トレンディ聞いて聞いてますっつって、
うん、リスナーだったんですか。
めっちゃリスナーですよ。ヘビーリスナー。
そう、3年も聞いてくれてるとか言って、それは嬉しいっつって私が舞い上がっちゃったんです。
じゃあ、あの今さっきのチェックマンズチェックの真似っぽい自己紹介っていうのは、うん、あれは例えば前の日に聞いといてとかそういうことではなく、
じゃなく、あのしばらくチェックマンさん出なかった時期もありましたよね。
すごい
あれちょっと僕も気が見えてたんですよチェックマンさんの声が聞きたくて、で今日このスタジオ、まあ、実は渡辺さんにお会いした時も、どういう顔なんだろうとずっと声だけを聞いて想像してたんですけど、あのものすごくこう上品で屋敷の声じゃないですか。
そうですね。
ですからどういう方なんだろうと思って、で想像してたんですけど、でヌイさんも想像してたんですよ。ヌイさんは意外と当たってるんですよ。
あ、そうそう。
チェックマンさん、これはめっちゃ想像外れですよ。
外れ。
はい。こういう顔だと思ってなかった全く。
あの2人ともあのどちらかというと痩せていて、うん、背が高くて、う
ん、いやチェックマンさんの方が全然ひょろひょろしてるんですよ。
おっとおっと、個人情報はそこまで
いや個人情報そこまでって時々写真出てるじゃないですか。
私はあくまで闇に隠れて生きる存在で
妖怪人間じゃないんだ
っていうか、このチェックマンさんが毎回ここでキャラを探ってるのも楽しいですよね
キャラね。
そう、何しようかなと毎回なんか考えてるのも聞いてて見えてくるんですよね。
ですね。
本当に楽しいですよ、
早く人間になりたい
まあそういう形でずっと週刊日経トレンディを聞いていただいてる、うん、ということで、
でね、私がね、ぜひね、じゃあね、来てくださいよというふうにこう、まあ、言った、はい、それでしかもその次ぐらいの番組でも言っちゃったんですよね。
言いましたね、最後の方で ね
聞いてくれてたんですって、ちゃんとそれ、
はいはいはい、
でそれでもうずっと機会を伺っていて、で今回、まあ、ぜひということになって来ていただいたんですよ。
いや本当ありがとうございます。いや
もう出たくて出たくてあの僕あの実はそんなに聴取者でも視聴者としても結構絞って本当に数少ない番組しか聞いたり見たりしないんですね、
はいはいはい、
これが多分、うん、トップ3に入ります。
本当に嬉しい。
なるほど、ありがたいことでございます、
ね、こちらこそですよ、うん、
じゃあですね、そんなパックンことパトリック・ハーランさんのプロフィールをここでご紹介しておきましょう、はいはい、パトリック・ハーランさんは1970年生まれ、うん、アメリカのコロラド州のご出身です、はい、実は僕と誕生日が3日しか違わないんです。
あら、生年月日全部ですか。
そうです、全部。
あ、そう
で同い年なんですよ。で、あの超名門、うん、ハーバード大学の比較宗教学部をご卒業後、93年に来日、うん、97年にはマックンこと吉田誠さんとお笑いコンビパックンマックンを結成して、あの正統派の漫才なんですけれども、そこに微妙に日米の文化だとか考え方の違いみたいなものを織り込んで人気になったんですね、はいはい、あの僕は個人的にあのモモタロウっていうあのハリウッド版モモタロウの話が好きなんですけど、
割とマイナーネタが出てきましたね。
ね、あの某公共放送の番組でやってたりしましたけれども、で現在はですね、お笑い芸人としてだけではなく、例えば NHK の英語で喋らないとのような英語関連の番組でもご活躍ですし、2012年からは東京工業大学の非常勤講師としてコミュニケーションと国際関係という講義を担当していらっしゃるんですね。
この最後の部分っていうのがポイントになってくるんですね、
はい、
パックンはコミュニケーションについての研究者でもあるわけですよね。
今回はその辺を中心にお伺いしたいんですけれども、そもそも日本っていうのは言葉もそれから文化も全然違う国なわけじゃないですか、
はい、
なんでその22、3の時に日本に行こうと思ったんですか。
まあ、当時きっかけ作ってくれたのは、中学生の頃の友達で、ジェットプログラムという、文部科学省のプログラムの一つで、外国人の先生を日本の一般の公立中高学校に一人ずつ配置しようと、でそのプログラムで日本に来た友達が日本に来ないかと誘ってくれたら、僕本当にもう出来心というか任されたというか、なんだろうね、真剣に考えずにいいよっつって二つ返事しちゃったんですね。
あ、比較的最初は友達がおいでって言うから、じゃあ行ってみた
ら、それだけですよ、それだけです。で日本にはまあお金もあるし、新しい文化もあるし、言葉もあるし、なんか勉強して1年ぐらいで帰ろうと思ってたんです
よ。もう帰ろうと思ってたんですね、
はい、
それがなんでそのパックンマックンっていうお笑いコンビの結成に至ったんですかね。
93年に福井市に住んで、英会話講師をやってました、で2年経ったら僕日本語も結構喋、れるようになりましたし、はい、そして大学の奨学金は全部返したから、とりあえず自由の身にやった、どうしようと、夢を追っていこうと、でハリウッドに行くと、まあ、僕みたいな顔がいっぱいいるし、僕みたいな声とか、同じぐらいの学歴の人とかいっぱいいるんですよ、同級生にマット・デイモンもいるし、ちょっと同級生というか同期ぐらいでマット・デイモンもいるし、ちょっとね競争率が高いなと思って、だったら競争率の低い東京で勝負していこうと、で東京出てきて1年間ぐらい役者だけやったんですけど、大きな役は回ってこない、まあちょこちょこいい役はもらってたんですよ、野際陽子さんとチューをしたとか、そういういい経験もさせてもらってるんですけど、チェックマンさん笑いすぎ
声出さずに笑ってますけどね、
想像する
ん
だ
よ、絡んでこない、絡んでこない、
どこに反応したの、キス、それとも野際陽子、
野際陽子
タイプではない
そうかもしれない
いい体験はさせてもらってたんだけど、やっぱり自分の役者としての展開のためには、まあ、日本のお笑いその間とか言葉遣いとかを勉強しなきゃいけないと思って、知り合いの知り合いがマックンを紹介して、お笑いをやれば話題性もあって、あんたもっと売れるよと、アドバイスを受けてコンビを組んだんですね、
そのパックンの判断はすごく正しいと思うんですけれども、その日本語の間だとか、あるいはそのコミュニケーションの取り方っていうのはお笑いのコントだとか漫才の3分間ほどの中にギュッと凝縮されてるから、すごく勉強になると思うんですけど、実際それを演じる側になった、あるいはその生活者として日本で暮らすようになって、その日本のコミュニケーションってこう不思議だなって思ったりだとか、
いっぱいありますよ、例えばですね、僕外国人じゃないですか、でこういう顔なんですけど、一生懸命日本語で喋ってるんですよね、で日本の方はすごい優しくて、英語よりもはるかにこの相槌を打つ頻度が高くて、今も渡辺さんも打ってくださってるんですね、
相槌を、
それはいはいはい、ですぐ打ってくれるんですけど、僕例えば5分話してずっと相槌打ってくださってるのに全然話伝わってない時あるんですよ、どういうことですか5分喋った後聞くなよと
それはどっちかというと聞き手個々人の問題なんじゃないですか。
なんだろう、ね、
逆にあのアメリカの人と会話をすると、うん、こうずっとこうやって聞いてるんですね、うん、であのなんか特にリアクションがないのでこう話し続けるわけです。こちらずっとこうやって聞いてるんです、うん、でもなんかそれが普通で向こうの人の会話って見てるとひたすら片方が喋り続けると、まずはでその後もう片方がそれを受けて喋り続けるっていうコミュニケーションで相槌とかもない場合も多いですし、
うん、あはんとかあのとか
日常会話ぐらいだとそういうの挟むんですけども、あのなんかこう議論するとか相談するとかってなるともうとりあえず一方的に喋ってとかっていうケースが結構多いですね。だから相槌を打ってくれるのがすごく話しやすいっていうのは確かに日本語の中にはあるか
と、うん、話しやすいけど分かってないっていうことがポイント
で、とりあえずあ、うん、なるほどねってあの渡辺さんよくご存知だと思うんですけども、あの僕がなるほどっていう時は全然聞いてないって。
そう
あでもそれはそ
結構ね
確かに
その長い取材をしてる時でも結局あなんか話がなんかこうその向こうがね喋ってみると、うん、なるほどなるほどっていうのを連発することはよくあるんですよね。でも聞いてないんですよね。
あの夫婦間のあるにもよくあります。
あそうですね、
あの、うん、聞いてんの、うん、聞いてるよ、うん、お
テレビ見ながら、
うん、でなんでそう思ったの紹介するな。
なるほど相づちか、それはちょっと気づきませんでした、うん、他に何か、
他には社交辞令とかね、うん、今度なんかランチでも食べに行こうよとか、はい、今度飲みに行こうよとか言われて、はい、おーじゃあぜひいつ、うん、いつ
具体的な日程は言わない。
ああ今度いつ
ねちょっと落ち着いたところで。
そう飲みに行く気全くないだろうと今となって分かったんだけど、当時はねやっぱり、まあ、空気読まないアメリカ人だったせいか、うん、本当にもう待ち受けしちゃったんだよね。あの名刺渡されて、渋谷にありますね、あそうなんですよ、今度遊びに来てよって言われて遊びに来と、何しに来たんだっていや遊びに来いって言うから遊びに来たんだけどつって、でも、まあ、よく見ると遊びそうなものも全くないですよね。何もないそう、なんか遊具とかないし、
ね、
あテレビゲームも行ってないし、
いろいろね、まあ、それもあるよね確かにね。でも今回は結局ちゃんと私がねこう出てくださいよって言ったのにちゃんとやっぱり出てくれて、あれは私はね本当にね出てくれたらいいなって真剣に思ってたのが通じて非常に嬉しい。
いや僕もう出させていただくて、であのオンエアで話してくれた時僕普通に聞いてたんですよ、うんうんうん、普通に聞いてて途中でおおってびっくりして、あのマネージャーにも聞かしたんですね、イヤホンで、あれあの誘ってるから絶対行くよ
嬉しい、
もうそれ公約ですから ね、
ありがたいことです、
うん、でね、それでねいろんなこといっぱいあったと思うんですけど、うん、大学でコミュニケーションと国際関係を学生さんにね伝えようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか、うん、
池上彰先生が、まあ、リベラルアーツセンターという文系の施設を作って、そこで東工大理系の皆さんに、もう少し幅広い教育教養を与えようということを数年前からやってるんですけど、一昨年僕に電話をくださって何か授業を教えないかと、でもうぜひやりたいと、池上さんは大いに尊敬してますし憧れる存在なんですけど、何を教えればいいのかなと、で先生といろいろ相談しているところで、コミュ障という、
はい、コミュ障、
あのコミュニケーション障害という、はいはいはい、この言葉がその東工大では、まあ、一人歩きというか非常に聞く頻度が高い、みんなはコミュ障だと自称してるわけですね。
はい、確かにあの理系の大学生はコミュ障が多いっていう印象が文化系大学生だった僕は意識はありますけどね。
本当確かにね、コミュニケーション障害っていうかね、そういうその下手な人いっぱい、会社でもいっぱいいるし、うん、特にねそういうその理系の人っていうのとか、まあまあでも私も実はそんなに得意じゃないくって。
そうですかね、
はい、そうですか、出演交渉しないですよねコミュ障の人は普通。
そうだけどねでもやっぱほら仕事柄ね、それでコミュニケーションを取ろうとしてるけども、もともとはそんなに上手じゃないから、
なるほど、
まあ、コンプレックスを持ってる方いっぱいいらっしゃいますし、
ね、本当に本当に
あの自分はもう人と話すの苦手、もうコミュニケーション能力ないなという方はいっぱいいらっしゃるんですけど、
本当にほとんどそうじゃないかな、
で特に東工大でそういう方が多くて、ね、だったら助けてあげようよと、コミュニケーションというのは元生まれたものではなく、学べるものですと、
あの学べるもので
理系の皆さん、特に東工大の皆さんはものすごくこう方程式が好きですし、そういう、論理的に物事を考えるのが得意なんで、ね、よしじゃあコミュニケーション術を論理的に教えて、論理的に考えていただこうと、
なるほどね、
レシピを教えておけば大体美味しい料理は誰でも作れるんじゃないですか、
確かに、
ですからコミュニケーションも同じようなものであって、そのレシピを お伝えしようと決めたんですね。
でその東工大での講義を本にしたのが、4月10日に角川書店から発売された掴む話術というご本ですよね。まあ、本の内容はもう今お話しいただいたんですが、なんか箱にももうお読みになったそうですね。
はい、読みましたよ。
え、最後まで読んだんですか？
もう最後まで
お見開きじゃん。
しかもちゃんとこうちょっとボロボロになるぐらい読んじゃいましたよ。
あ、一生懸命電車の中でぐちぐちぐちしたんだ。
でね、それでね、やっぱりね、本当すごく感動したっていうか、すごい勉強になったんですよね。で、本当にここにあるみたいに、そのなんていうのかな、こう伝える力とか、あとその合コンからプレゼンにも役立つってね、その帯に書いてあるんだけれども、でね、私ね、そもそもね、喋るのがそんな得意じゃないんですよ。だけどこういう編集長とか箱人とかいう立場になって、外に出ていろんなことを喋んなきゃいけなくなった時に、こうその寝る人いっぱいいるし、200人ぐらいの人の講演する時とか、いかにこうね、こうこっちに向かせるかとかっていうので、いろいろその無意識のうちにやってたことがあるんですよ。例えばだから、こう質問してこうじゃないですかとか、これどうですかみたいなやつでこう考えてもらうとか、あるいはそのつかみが大事だとか、オチが大事だとかっていうのをすごいやってたんだけど、まあ、なかなかできないとこもあるんだけど、これを読んで本当に論理的にまとまってて、さらに実践品もあって、そういうことだったのかっていうのをね、すごくね、身に染みたっていうか、ほーって思ったんですよね。
やっぱり、まあ、あちこちの方に検本させていただきますけど、もうものすごく僕よりもはるかにコミュニケーション能力の高い方にも差し上げてるんですけど、それは、まあ、ダメ出しくださいという、文句と一緒に渡すんですけど、大体試行錯誤とか我流で勉強して自分 の、 そのコミュニケーション術を身につけた方が言うのは、もう無意識にやってたことが多いとか、この本に書いてあるのはその通りなんだけど、こうやって、まあ、論理的に書いてあるのは初めて見たとか、
初めて見たの、本当に初めて見た、
なるほど。要するにそのコミュニケーション上をものすごく大事なことを理論として体系化した本だと、
そうなんですよ。もう一つよく感想を通していただきますのは、クソ真面目だねと僕はあの結構、まあ、お笑い芸人ですし、よくふざけてたがるんですけど、本は、まあ、ちょこちょこあのギャグとか入れてるんですけど、基本的にクソ真面目な本ですよね。
理論からね、説明してるわけですからね。
そうなんですよ。だからそういう、なんていうんですか、まあ、タレント本っていう、
間違えてしまうけど、タレント本じゃないんだよね、全く。
そうですよ、
全く違う。
そう、タレントとして失格かもしれないですけど、とりあえず
そこがやっぱり色だと思う。
まあ、二足のわらじっていう言葉が日本にもあります
よね。ちょっとびっくりしちゃったんですね、そういう意味で言うと。
あ、一応あの教科書としても、そうそう、あの盛況に置いていただけるように。
教科書なんですよ。
あ、なるほど。
すごく勉強になる。
この掴む話術が出た後のですね、パックンのブログを見てみるとですね、印税目当てじゃないからっていうエントリーで本の紹介がしてあってでもやたらその買ってとか、お金の話があって、こう中にね、こう自分でもこう、印税なんか関係ないって言いながら金の話ばかりだねとかって書いてたし、ちょっと面白かったりもするんですが、はいはい、大事な話をしましょう、
はい、これね、さっきあのパックン自身おっしゃってたんですけども、この本の中でもね、話術というのは生まれつきのものや性格ではなくて磨いていくものだというふうに指摘してますよね、本当にそういうことなんですかね、勉強してこう身についていくってことなんですかね。
その通りですね、アメリカ人はあの、まあ、教育の制度が違って、参加型の教室が多いんですよね、はいはいはい、はい、ですから例えば家から持ってきたものを、皆さんにプレゼンすることを 4,5 歳からやってるんですよ。これうちのお父さんが大事にしている、時計って、はい、あのみんなに見せて帰り道になくすとか、そういうことよく聞きますけど、あのそういう、まあ、プレゼンもそうですし、例えば質疑応答で
ディベートとかね、そういうの
ディベートとか議論とか、そういうのも教室の中でやって鍛えてて、多分日本の皆さんも、まあ、アメリカ人欧米人はそういうコミュニケーション能力が高いと思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、それは鍛えてるからですよ。DNA の問題とかじゃないんですよ ね、
ね、本当にそうだね。日本だとほとんどそういうのなくて、ただ聞いてるだけの授業とかね、そういう感じですもんね。
やって帰ってきた作文を読むぐらいですよ
ね、 まあね、
でもそれはプレゼンテーションではなく、ただ読んでるだけですからね、
音読ですよね、
こう狩猟民族の方が他人に対するプレゼンテーション力なんでもないです。
でもそれは結構あって、あの英語とかって緊張した言語だってよく言われますよね、主語の後にすぐ動詞が来る、ところが日本語の場合最後に動詞が来て、要するにこの人は味方なのか敵なのかっていう判断を文末でしか判断できないけど、 英語の場合は例えば極端に言うと I will kill you っていう風に言ってしまえば、もう動詞が出てきた瞬間にこの人は敵だ味方だの判断がつくとかっていうところがあるから、その狩猟民族ならではの緊張感っていうのが英語の中にはあるって聞いたことありますね。
へー、面白いですね。言語的な違いもありますね。じゃあ第2弾にそれ取り上げます
よろしくお願いします
そうね、それはいいね。この本はね、前半が理論編、そして後半が実践編っていう風になってるんですが、まあ、ここでね気づいたっていうか、私がこう引っかかったっていうのが、その前半にあるエトス、パトス、ロゴスっていう言葉が出てくるんですけど、
ね、
これ、ね、そう、ちょっとね長くなっちゃうかもしれないんですけど、簡単に言うとどういうことなんでしょうねこれね。
まあ、これ習字学といって、古代ギリシャの時代から欧米のコミュニケーション術のその基礎となってる、ね、ものがあって、エトス、パトス、ロゴスという、3つのコミュニケーションというか説得力、まあ、その要素、を解くことによって、まあ、自分の話術を磨くことができると僕は教えてますけど、はいはいはい、エトスというのは人格、
人格、
ね、
ですから信頼性とか、その人の肩書きもそうなんですけど、例えば笑いを取って、
ね、
お、この人面白い話聞きたいと思わせるのもエトスですね。パトスは、まあ、パッションと同じ派生語なんですけど、情熱とかその感情を使って訴えかける、ストーリーを使って、例えばその聞いてる皆さんが悲しくなるなら、その悲しみを解決する何か策を最後に提案して動いてもらう。例えばよくあるのは、あの、まあ、チャリティーにお金を寄付してほしいなら、ちょっとかわいそうな子供とかの写真を使ってみんなのその同情を煽るとか、そういうのが、パトスですね。はい、でロゴスというのは、まあ、ロジックの派生語であって、これを使って説得するというのがその要素の一つなんですけど、言葉の力として、僕は解釈していまして、例えばその響きが面白いとか、韻を踏んでるとか、五七五調になってるとか、そういうのがあれば、あのキャッチコピーとかは全部ロゴスなんですね。何かに例えるとか、そういう工夫次第で説得力も増すことができるという。
なるほど。
この3つが意外と揃ってれば誰の話でも説得力を持つことができるんですね。
やっぱ3つ揃ってることが重要なんですね。
そうなんですね。でも順番がありまして、ロゴスよりパトス、パトスよりエトスが強いんですね。
やっぱりね。
例えばどんなに口が上手くても信頼性のない人だったらダメなんじゃないですか。
はい、
あのもうパクパクタバコを吸いながら健康のことを語るとか、そういうような矛盾してる人はやっぱり説得力ないですね。
なるほど。
確かに、あの私も出演してて、いつも面白いこと言われてますねとか言っていただくんですけども、実は全然面白いことは言ってなくて、あの私実は昔落語をやってたんですね。
そうなんです
ね。で、あのそこで学んだことはですね、こう面白いことを言う必要はなくて、面白いと思わせればいいんですよ。
なるほど。
で、なんかそれは先ほどおっしゃったように、ロゴス、パトス、エトスっていうのがこうしっかり成り立っていればいいわけであって、この番組で喋ってる私もですね、一応商品の紹介にあたってはこう筋に打ち立てて説明をし、パッションを持って皆さんにプレゼンテーションをし、そして最後にこの日経という看板で私のうさんくささをこう消しまくってるという
。エトスは日経に依存してるわけですね。
面白い面白い。
でも何やねん。
でも名刺はそういうことですね。会社とかその組織の名前があって自分の信頼性をアピールするわけですね。
なんでこうやって、はい、あの細かく要素分解していくと結構面白いと思うんですけども、本文中にはディテールですとかストーリー性ですとか、あとこれちょっとあんまり日本人には馴染みのない言葉だと思うんですけども、モデストブラッグとかフレーミングとか、そういうキーワードもいくつか出てくると思うんですけども、
かなり論理的なんですね。
そうですね、あのこういうのはやはりこういうことを意識してトレーニングされるものなんでしょうか。
みんながそうしてるわけではないんですね。これやっぱりあの僕もいろいろ勉強して見つけたキーワードでもありまして、あの本に募ったのもいろいろ選定してですよね。これが分かりやすいなと思って、本当に大事だなと思ったものだけをピックアップして入れてるんですけど、例えばこの、ストーリー性、今自分は落語家出身ですという話したことによって、すごいこうチェックマンさんが少し立体的に見えてたんですね。
確かにね。
でディテールとか、例えば誰々に着いた、弟子入りしたというディテールがあれば、さらにそれが見えてきますよね。で、あの仏 舞台上でこういうことを言って滑った経緯とか、うんうん、そういうストーリーがあればどんどんこう膨らんでくる、はいはい、で見えてくる、うん、でそこで笑いを取ったり、うん、また自分に対するその、まあ、哀れみを煽ることが、うん、パッションパトスのもとにもつながりますし、ね、そうなんですよ、うん、こういうキーワードが、うん、あくまでもタイトルなんですね、うんうんうん、その中の術を把握した上でこのキーワードどっかのもうアンチョコとか作っておいて持ち歩いてプレゼンの前に、うん、あ、ね、それもう少しこのディテールを足そうとか、うん、あのフレーミング考えようとか、
うん、フレーミングっていうのはどういうことですか。
フレーミングっていうのは一つの問題の捉え方、うん、まあ額縁をつけるわけなんで、うん、フレーミングというんですけど、うんうん、例えば同じ絵でも、うん、手にスポット当てるのか、額にスポット当てるのか、目にスポット当てるのか、によって印象が変わりますよね。
あ、じゃあカメラのフレーミングと同じですね。
と一緒ですね。
切り取り方というか。
そうそうそうそうそう。例えば今話題の TPP。はい。何を説得したいのか、どういうふうにお客さんに動いてもらいたいのか、それによってフレーミング、額縁を変えていけばいいですね。例えばよく聞くのは TPP 反対の方々が、農家に集中して、うん、TPP が、成立してしまったら、うん、日本のこの経済や文化の基礎となっている農家の皆さんがかわいそうなことになると、何代も続いているリンゴ畑を経営している農家の誰々さんが残念ながら畑を売ることになると、
そのストーリーがあって、
そうストーリーがあって、ね、その農家のかわいそうなところ、ね、あのところだけ見せて、うん、反対を押す、うんでも他には例えば消費者の皆さんの困ってるお母さんとかのストーリーを出して TPP が成立したら食費が 10% 安くなる、年間20万円得する、それでお母さんは新しいスカート買ったとか海外旅行行けたとか家族でディズニーランドに行けたとか、そういう話がそういうストーリーがあったらまた違う印象を受けますよね。 TPP 問題の考え方まで、はい、そして、まあ、有権者の皆さんの動き方まで変わってしまいますよ、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
それが額縁の強さですよ。
うん、だそういうその切り取り方のフレーミング、うん、で切り取った上でどういうストーリーを乗せて、うん、そこにディテールをつけていくことによってリアルさを増していってとかっていうふうに、そのいろんな手法だとかっていうのはきちんと訓練する、あるいは理論をきちんと学べば自分にもそのプレゼンテーション力が備わってくるということなんですね。
そういうことです。だからね、私本当にねすごく勇気づけられたっていうか、うん、だからちゃんとあそういうことをこうやっていけばよりなんか説得力でね話もっと上手くなるんだなって思いました。うん、
あの営業マンだとか、うん、あと特に最近は学生さんでも壇上でプレゼンテーション研究発表とかもそうですよね、はい、こうする機会が増えてきてますよね、うん、だそういう意味ではこの掴む話術で技術として学んでいきさえすれば、いや僕はちょっと引っ込み思案だからだとか喋るの下手だからとかって関係なく学んでいけるっていうことですよね。
そうなんですよ。というかたとえ喋りが苦手だと、引っ込み思案だという方はそれを武器にすることもできますよ。あの実は僕は人の前に立って喋るのは超苦手です、今日は勇気づけるのために何々してきましたみたいな、今日はパンツ、5枚入ってるみたいな。
なるほど。そうか、喋りベタであることすら武器になる。
そうなんですよ。あの結局ね、人の前に立って喋るのはほとんどの方がすごい怖がることなんですよ。恐怖感を抱く瞬間なんですよ、そこでもう親近感が湧きますよ。今日プレゼンすることになりましたけど、僕人の前に立って喋るの本当にもう怖くて怖くて、あの気合い入れるためにティーバッグ入ってきましたみたいな。
どうしようパンツに持ってきたよね。そうそう
そう、まあパンツはやっぱり楽しいですよね。
意味わかんないけど、
う
ん、
でもね私ね本当にね大阪とか京都で公演するときに、うん、そのいきなりその日に、いや渡辺さん大阪の手とかね京都の方を前にするんだったら最初に笑いを取ってくださいっていきなり言われて、笑いを取るっていうのがどうすればいいのかわかんない。最初の第1回目は失敗したんですよ。シーンってそのまましまったそのままって感じなんですけど、その次くらいからは本当におっしゃる通りね、いや米さん私ねものすごいこう緊張すると早口になってマシンガンのように喋りますんで、それでついてこれなくなったら聞こえないとか、あの早いぞっ って声かけていただければ直しますので、ちょっとわってちょっと笑ってくれたんですよ。だから落としてね、自分をこうちょっと落として、うん、それで、そうそう、自虐ね、このそれも本の中にありましたけど、はい、自虐をしてまだちょっとね、うん、そういう風になっていうのも、あ、そういうことなんだって思う。
自虐はすごい高度で、うん、自虐ができる民族はほとんどないんですよ。
またそう、どういうこと
なんですか、日本人以外に。でも実際アメリカの人とかちょっと下手ですよね、
自虐。アメリカ人は多虐がうまいですよ。人をいじめるのがうまくて、
いじり上手ですよね。
そうそうそう、でそれを妻とかお母さんとかを題材に、うん、あの漫談を行う、うん、お笑い芸人もいっぱいいるわけですね。で自虐は特にこの日本では多虐はちょっと意地悪に聞こえちゃうから、うん、あまりおすすめしないんですね、うん、自虐は絶対受けるんです。でアメリカでも受ける、どこでも受けるんです、うん、人の失敗談を聞いて大体の人は喜ぶんですよ、うんうんうん、酔っ払ってあのホテルで隣の部屋に入っちゃったとか、そういう単純な話でもいいから、自分の失敗談一つ二つ持つことによってどの場でもとりあえず和ませることはできるんですよ。
確かにね、確かにね、
うん、あ、ごめんなさい、どんな場でもないんですよね。例えば今の飲酒の話は中近東とか飲酒禁止の国には使えないとか、
生活習慣とも、
ね、そう、お客さんのその価値観に合わせなきゃいけないんですけど、
相手をね、相手が誰が聞いてるかとか、うん、誰を求めてるかっていうのをちゃんとね考えた上でやんなきゃいけないってことですよね。
渡辺さんはあの笑いを取らなきゃいけないと言われてできてきましたけどっていうことをバラしてもいいと思うんですよ、うん、あのさっき関係者に、うん、
そうそう、
大阪で喋るなら笑いをまず取れよと言われたんですけど、うん、その関係者も今見てるしものすごいハードル高いなって言ったら
なるほどなるほど、
お客さんは多分笑ってくれるんですよ。
その通りですね、うん、その通りですね。
笑い取れって言うんですけど取り方教えてくれないんですよねみたいな。
それいいかもしれない、今度それちょっと使ってみますね。
なるほどね。でそんな渡辺発行人がこの掴む話術の中で、うん、一番気に入ったのは、うん、本編よりも最後についてた付録の、
いや気に入ったっていうかね、そういうことじゃなくてずっと読んでいくじゃないですか、うん、でいろんなことが理論的に書いてあったりとか、まあ、実践編も含めて面白いんですけど、最後にね見事にそのまとめがあったんですよ。つまり、パックンが自己紹介のところで、パックンですっていうその自己紹介、ハーバード流自己紹介っていうのが書いてあって でこれを読むとなんかこの本全体のことをちゃんと一個一個要素が入ってて素晴らしいなって思ったってことなんですね。
理論に対する実践が、まあ、その中に集約されていると
。そうそう、パクがここでおっしゃってることがこの自己紹介ですっていうところの中に全部要素が入ってるっていうので、ほーって最後にうなったんですよ。
だそういう理論があれば、うん、あらかじめ素材を用意しておいてこうそれをこう臨機応変に使って自己紹介だとかコミュニケーションに使えるっていうことですから、随分気が楽になりますよね。
まさにその通りですね、うん、まあ、結局 TPO で毎回話す内容を変えなきゃいけないけど、うん、本当に料理学校と一緒で、うん、物の作り方が基本的に一緒じゃないですか、うんうんうん、野菜の切り方とか、はい、なんか炒め方とかホワイトソースの作り方とかそういうのを把握してればお客さんが食べたいものはすぐその場で出せるようになりますよね、うん、冷蔵庫を開けてあるものを使って美味しいものができる、そういう料理術も結局学べるものなんですね。
そうか、
で今の例えも話術の一つなんです。
はいはいはい、
結局僕料理の話しに来てるわけじゃないですよ。
そうですよね。
でも料理っていうちょっと分かりやすい例えを使えば料理伝わりやすいわけなんですね。
そのね、その何がこう感動したかっていうと、その自己ハーバード流自己紹介っていうところで例えばこんにちはパトリック・ハーランですっていうそのとこから始まって、ご自分のねこう名前の由来ってみたいなものがからまずつかみで入るわけで、そこで落としてあのね落として笑いをまた取って、でそれでその今までどういうふうにしてきたかっていうところで最後の締めとして、そんな僕がね今回大学で教えることになって日本に来て約20年になりますけれども、ハーバード出身という経歴がやっと少し役立つことになりましたってところで締めてるんですけど、これもだから紆余曲折あって、そしてハーバード出身っていうところでねこう
持
っていうようなところでね、
チェックマンさんが日系を名乗るのと同じようにやっぱりこのハーバードという名門大学のエトスを借りてます。
そうそう、でそうですよね、たっぷりと。だから本当にこう見事だなって。だから自己紹介って例えば、まあ、いろんなところでやると思うんだけど、それだけでも全然印象が変わるんだってことをね、皆さんね本当にねこう学んだ方がいいかなと思いましたね。
なるほど、
はい。
まあ、あの今回番組の最初の方で 渡辺箱にもおっしゃってたんですけれども、うん、その新社会人の方、うん、あるいはその新しいライフステージに突入した人っていうのは、うん、そのプレゼンテーションが大事になってきますし、うん、まあ、特にまあ、グローバル化だなんだって言ってですね、うんうん、日本人のビジネスをやってる人たち、うん、あるいはその日本で暮らす人といっても、うん、その今まで通りのその以心伝心目と腹で会話するっていうのももうやっていけなくなりつつあるので、うんうんうん、その意味ではこの掴む話術っていうのが一つの福音になる可能性がありますよね。
そうですね、本の中にもありますけど、ハイコンテクストローコンテクスト文化というものがありまして、う
んうん、ハイコンテクスト、
はい、これ背景動画高いっていう意味なんですけど、うん、日本人は同じ文化を持ち合ってるんですよね、うん、ですから、うん、一応言って需要を知るっていうことはできるんですけど、
う
ん、
はいはい、言わなくても分かるだろうが言える
んです、ね、ですよ、そうそうそうそうそう、なのであの言葉数も少なく済むし、あの話術はそんなになくても大体意思の疎通は取れてますけど、うん、これが国際的なコミュニケーションになったり、うん、また世代間のコミュニケーションになったり、
うん、ですね、
上司が今の若者分かってないなとか言ったりするんですけど、それは上司の伝え方が古いからだったり、その若者の皆さんが持ってる価値観と違うからっていうこともあるんですよね。
僕この間あのスペインに出張に行って、あの電車の中でコーラを開けたら、うん、あのシャラーって中身が出てしまいまして、うん、であやべやべと思ってこう周りの人に見られて、ワイルドだろうって言ったんですけど、あのスペイン人誰も笑ってくれませんでした、ね、でこれはあのコンテクストを共有できてないからということであります。
なんでそこでワイルドだろうって言うかね、う
ん、そのどちらかというとコンテクストの問題よりもなんでスギちゃんをスペインでやろうとするかっていうことの方が、まあ、後で検討課題として ね、
ね、
討議したいところがありますけど、
はいはい、いい例だと思います。
あ、構成します。
本当に、ね、いろんな勉強になりましたね、それではですね、最後にこの掴む話術という本を、まあ、パックがねこの本の中で解説しているメソッドをちょっとだけ使ってご紹介いただきたいんですけど、いかがでしょうか。
まあ、今まで話したことはほとんどそうなんですよね。
そうだよね、
あの今
そう
だ、無理だよね、渡辺さんが笑いを取ってよって言われると同じくらいのこうハードルが高くなった瞬間に感じますけどね。
かなり無茶ぶりで。
そうなんですね、まあ、でもあの、まあ、例えばロゴス的に僕三段落ちというか三の法則を紹介してますけど、僕本の中でそれを結構フルに活かしてまして、コミュニケーションの、まあ、モット、コミュニケーターとしてみんな心がけてもらいたいことは自覚、自信、自己主張と結構繰り返して言ってるんですけど、自覚、自分の立場、持ってるもの、弱み、強みを全部とりあえず把握した上で、
自覚ね、はい、
自分がこれから話す内容は相手が聞いて得する、自分のその観点も面白い、話し方も工夫してあります、話す価値ある、聞く価値あると自信を持って、うんうん、そして最後に思いっきり自己主張をしてほしい、人と同じことをしちゃってもしょうがない、自分ならではの対策だの、価値観だの、なんか正しいのを皆さんに伝えていただければ、それがコミュニケーション術だけではなく、これから日本が必要としている、
確かに
人材の大きな能力だと思います。
なるほど、
いやまとまりましたね。すごいなんか、ね、納得でなんか綺麗にこうコーンと入りましたね。
日経聞いてる皆さんは多分この辺の向上心とかもお持ちだと思うんですよ、
ね、そうですね、あの勉強しようという気持ちは当然お持ちでしょうから、うその勉強して自分の中に積み上げていくものっていうのはきちんと出力できるようにするためにもね、この掴む話術をぜひ手に取って読んでいただければというふうに思います、
はいはい、
あの掴むだけあって本当にあの新生活とか会社でも掴みたいものがあれば、ぜひこの話術を使って掴んでいただきたい。
なるほど、綺麗に下げが、
ね、落ちが、ね、決まりましたね、
ついたというところで、はい、今回の週刊日経トレンディは4月10日に角川書店から新書で出ました掴む話術の著者であるパックンことパトリック・ハーランさんでした、はい、パックンありがとうございました。
どうもありがとうございました。
あら、もう終わりですか、
うん、
チェックバウンスチェック、すごい楽しみしてたのにないんですか今日は。
いや、もう今日は私目から鱗が落ちすぎて目が開けません。
目が開きませんって。何ですか、何かチェックしてよ。
じゃあ今日はブックマンズブックかな。
あ、本の紹介ってこと
ですね。
てか番組全部乗っ取ったんだ。
全部乗っ取ったね。
あ、もしくは違う本を紹介するの、やめてよそれ。
まあじゃあ今回はね、うん、チェック、そうか、だからチェックマンさんいたんですね、
ブックマンズブックで。
チェックマズチェックなのかブックマズブックなのか分かりませんけど、
そういうことにしておいていただいて
何をなんかどんどん自信がなくなってるんですけど
じゃ あのせっかくですから、うん、チェックマンさん、あの今回のこのパックンの、掴む話術、うんね、こちらのホニャララ度をですね、うん、実点満点でいただけますか、
うん、おなじみのホニャララ度ホニャララ度
ハーバード
ハーバード
何点ですか
10点
です。それはそうですよね。ハーバード大ご出身ですからね。
ハーバード6点とか言
われて。もう完全に今日パックに負けてますね。
ですね。
負けましたね。
入ってきた時はね、元気良かったですね。
負けましたね、これはね。はい。話術を磨いていただくということで。
みんなで勉強しましょう。
はい。はい。週刊日経トレンディ。それではまた来週。お相手は渡辺敦美と。
チェックマンと。
パトリック・ハーランと。
ぬいたかしでした。来週は通常通りのフォーマットでお届けします。 Weekly, Weekly.